あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、この時間はあなたのお口を守りたいっていうね、まあもう買い重ねてきました。今日の先生も2回目のご登場なんですけれども、倉敷歯科医師会の公衆衛生部理事でいらっしゃる石井正光先生です。こんにちは。
こんにちは、石井です。よろしくお願いいたします。
昨年先生は6月の登場でございましたかね、
はい、そうです。
そうですよね、
はいはい、2回目の登場でございます。
ありがとうございます、はい、で今日のお話なんですけれども、
はい、
先生ね、
はい、今日はですね、はい、最初に学校健診のことについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、1学期にですね、はい、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、それから特別支援学校で、学校健診をですね、歯科の健診が あったわけですけども、はい、まあ、何か虫歯があったりとかですね、はい、問題があれば、歯口の健康診断結果と受診のおすすめということで、こういう紙をですね、はい、学校の方からもらってくるんですね、
はい、子供たち持って帰りますわね。
そうですよね、はい、でもうすでに歯医者に行って、はい、治療をしたりだとか処置をして、はい、反抗して、学校の方に提出をしていただいた方も大勢おられると思うんですけども、中にはですね、あ、そういえばうちの子持って帰ってたわとかですね、まだ行かれていない方もね、うん、大勢おられると思いますので、はい、できればね、この夏休みのちょっと時間のある時に、はい、紙の持って帰ってきている子はですね、その紙を持って、歯科に受診をしていただいて、うん、2学期にはですね、その紙を学校の方に持って行っていただけたらなというふうに思います。これも担任の先生も
先生に、はい、歯向かうわけではございませんけど、
はいはいはい、
もう夏休みが、
あとちょっと
何日しかないというような感じで、でもやっぱりこう治療は気持ち的には、はい、まあ、早く終わるのもあるけど気長にっていうのもありますからね。
そうですね、
夏休みが終わったとしても、はい、やっぱりね、
そうです、うん、はい、でね、学校検診に行きますとね、うん、たまにですね、この歯はいつから治療してないんだろうと、で、もうあまりにも歯がこう崩壊してしまってですね、で、まあ、前年の記録を見ますと、はい、去年もチェックをされてると、
はい、
で、その前の一昨年もチェックをされてるという子供さんがおられるんです。なので、子供さんなんかでその歯医者に連れていくのはまあ親御さんですから、親御さんがこうお忙しくてなかなか歯医者に連れていく時間がないとかですね、はい、いう方も大勢おられると思うんですけども、思うんですけども、もう勇気を取ってでもですね、ぜひね、そういう時間をね、作っていただいて、
はい、
歯科の方に受診をしていただいて、この用紙を持ってですね、いただけたらというふうに思います。
もう先生ね、もう1年以上ね、このコーナーをあなたのお口を守りたいで、私なんかももう学んできてるんですけれども、やっぱり歯は、はいはい、本当に一旦そうなったら、はい、自然治癒ってないじゃないですか、そういうふうに教えていただくじゃないですか、はい、だからどんなに忙しくっても、はい、やっぱり可愛い子供のためにちょっと時間作っていただいて、はい、
そうです、
治療していただきたいなっていう願いがありますね、
はい、ということで、ぜひね、これはちょっとお願いをして、
まだ見てない保護者の方は、はい、あら、なんかそんなあったなと思っていただきたいですね。
子供のね、引き出しの中から出てくるとかですね、まだランドセルの中に入ってるとかですね、そういうこともあるかもわかりませんので、
はい、大切な歯ですから、よろしくお願いしたいですね。はい、
それでですね、
はい、
このですね、ちょっと話題変わるんですけどもね、はい、去年の秋にですね、10月の末に、はい、このね、倉敷市歯科保険マニュアルというものをですね、はい、倉敷市の保健所の方と、
はい、
それから、倉敷市内の、はい、歯科医師会5支部ありますので、
はい、
それからあと、大学の先生とかですね、うん、入っていただいてこういうものを作ったんです、
はい、分厚いのができたんですね、
直接市民の方には目に触れるものではないんですけどもね、はいはい、歯科医師会としてはこういうこともしております、
はい、
で、ここからこれですね、はい、どういうものかと言いますと、事前に市民の皆さんにアンケートをしまして、
はい、
でそのアンケート調査を、まとめたものなんですね、うんうん、でそれを、 倉敷とか水島とか小島玉島それから、マビですね、はい、その地域の特色を、うん、それから、まあ、その地域の課題をあぶり出そうということで、まあ、作ったんですけどね、はい、で、まあ、これからちょっと、まあ、見えてくるというものがありますので、はい、それをですねちょっと1点だけ、はい、ちょっと、お話をさせていただきたいんですけどもね、はい、でまあ、いろんな項目があって、はい、まあ、いろんなことが、まあ、見えてくるんですけどもね、
はい、
一つねこれ見ますとね、うん、中学生でちょっといろんな問題がちょっと起きてきてるんです、
うん、
と言いますのはね、小学生の時には、
はい、
小学生の時にはですね、
ええ、
定期検診を受けていますかという問いに対してね、
はい、
結構な人がね、はい、定期検診を受けてるんですね。
ほうほうほう。
ただこれがですね中学生になりますと、
はい、
定期検診の受診率がどんとこう落ちるんですね。
ははー、
ここがね非常にちょっと特徴がありまして、
それはどういうことが想像できるんですか。
これはですね、
はあ、
まあ、中学生になりますと、まあ、部活動をしたり、それからまあ部活のない時に塾に行ったりとかですね、はいはい、それから、ある子は反抗期があったりとかですね、なかなか、まあ、時間も取れなかったりとか、
うん、
なかなかこう難しい年頃であったりとか、うん、いうことがあるんだと思うんですけどもね、
はい、
まあ歯と口の健康というのは、まあ、小学生の時に終わるわけではありませんから、
はい、
まあ、中学生になってもやっぱり定期検診を受けていただいて、
うん、
まあ、歯というのはもう一生もんですので、
はいはい、
定期検診を受けていただければ、その都度悪いというのがあれば指摘もされるでしょうし、
はいはい、
まあ、モチベーションが上がってきますので、
はい、
でこの定期検診を受けていないことが関係しているかどうかは分かりませんけども、中学生で、うん、歯肉炎が結構多いんですね。ですのでね、ぜひとも中学になってもね、なかなかまあ平日歯医者に行けないという方はね、春休みとか夏休みとか冬休みとか ね、
その
まあちょっと時間のある時にね、かかりつけの歯医者さん、
これ先生ね、はい、ちょっと拝見してるとね、
はい、
まあ、アンケートの結果で今その定期的に検診をしてるかどうかっていうのは地区によってもまた倉敷市違うんですね。
そうですね、地区によってもちょっと違いが出てますよね。
出てますね、はい、ほうほう、なんかこれもちょっとした特徴があるのかなと思ったりするんですけど ね、
そうですよね。まあ、年々虫歯そのものは、
はい、
ちょっとずつなんですけども減ってはいってます、
はい、
ただまあ右食罹患率といって虫歯になってる人の割合というのは、
はい、
まだまだ高いんですね。
あ、
まあ、1本以上虫歯がある人というのはやっぱり、はい、まあね、非常に効率でまだまだ高いので、ぜひ、ね、定期検診というものを、ね、
はい、
行っていただいて、
ね、
日々のケアをしていただけたらというふ
う
に、
そうですね、
思います。
よろしくお願いします、はい、もう一生ものでございますから。
そうです、はい、
ここの表紙にも先生なってるじゃないですか、自分の歯、まあ、かっこして口になってるんですが、自分の歯で美味しく楽しく食べられる人を増やそうというので、
はい、
やっぱり歯でこうしっかりと噛んで美味しくいただくっていうことが元々の話ですよね。
そうですよね。その上にも書いてますよ、倉敷市民は歯も命、
倉敷市民は歯も命、
ええ、どっかで聞いたことあるようなコピーですけどもね、
はい、芸能人だけじゃないんですね。
そうです、倉敷市民も歯も歯は命
命ですよね、
は
いはい、分かりました、
はい、
まあ、すごい倉敷市歯科保険マニュアルはできてるわけですね、
はい
はい
はい、それからですね、
はい、
学校検診でも、
はい、
チェックをしてるんですけども、歯列咬合顎関節といってですね、
はい、
まあ、特にその顎関節、
顎関節、
顎関節症のことをちょっとまあお話ちょっとしようかなと思っております、
はい、
でね、顎関節症といいますのはね、顎関節、
顎の
関節、耳の前にあるんですけど、はい、右と左と両方ありますけども、はい、口を開けたり閉じたりした時に音がね、カクッというような音が出たりだとか、はい、それから開けようとした時に痛みがあったりだとか、うん、口がどうも開かない、開きにくいとかね、はい、そういった症状の一つでもあれば、
はい、
顎関節症の可能性があります。
ほう、
で可能性というのは、
はい、
多分ね、ほとんどその一つでもあればほとんどまず顎関節症なんですけど、その類似の疾患もありますので、うん、類似の疾患を除かないと、まあ、厳密な意味での確定診断できないんですけども、
先生ね、
はい、
顎が外れたって言いますよね、
はいはいはい、
単純に言うときに、
はいはいはい、
あれもそういう中に入るんですか。
あ、それは、
ね、置いといての話ですか。
それはちょっと違います。
全然違うんですか、
はいはいはい、
おー、それはやっぱり ちょっと軽い
思い。顎外れたことありますか？
ないです。
ないですか？
ないですけど、はい、周りでなんか言われる時があるじゃないですか。はいはいはいはい、顎が外れたとかって、
はいはい。でね、顎が外れたというふうに言われる中でも、はい、その顎関節症の人もいると思うんですけど、まあ、我々がいわゆる顎が外れた関節が脱臼するというね、はい、いうのは、はい、大体年齢が高い人、おじいちゃんおばあちゃんで、歯のない人ですね。歯がなくなって年齢が高くなってくると、はい、その関節のくぼみがだんだんだんだん浅くなってくるので、はい、顎が外れやすくなるんですよね。
あ、だからまたちょっと別ですね。
そうね、ちょっと別なんですよね。はははは、
なるほど、
はい、ただまあ、かくかくとかする人でもそれをご自分の表現として外れた外れたという人もおられますので、あ、はい、まあ、ちょっとその辺がちょっと一緒になってると思いますよね、
は
い
は
い、
じゃあ元に戻していただいて、はいはいはい、
それで、はい、まあ、このね、顎関節症のまあ、うん、その悪くする因子としてですね、はい、最近上下歯列接触壁というのをちょっと言われてるんですね。上下歯列接触壁、はあ、このね、トゥースコンタクティングヒャビットって英語で言うんですけど、
なんか難しいです
ね。トゥースの T と、はい、それから、コンタクトの C と、はい、ハビットの H と TCH と略して言うんですけどもね、ほうほうほうほう、これね、実はね、何年ですかね、数年前にね、試して合点でも出たんですけどもね。
あ、そうなんですか。
あのね、だいたいその上下の歯が接触している時間というのは、はい、1日で24時間の中で 17.5 分、はい、ほとんど上下の歯って接触してないんです。ただね、最近はスマホとか、はい、携帯とか、それからパソコンとかするときに、頭の位置がこうちょっとこう前傾しますよね、はいはい、そうすると自然にこう歯が接触してる、してくることがありますよ。頭のその角度によってですね、
ちょっと下げることによって、
はで上下の歯が接触してしまうと、はい、噛み合わせる筋肉のスイッチがそこで入ってしまいますので、はーはーはーはー、強く食いしばらなくてもスイッチが入ったままになりますから、
常に入ってることになりますね。
筋肉がずっと活動してますので、はーはーはーはー、筋肉が疲れてきたりとかですね、はい、ということで、それがその顎関節症を悪くする一つの要因だというようなことを最近言われております。
それが先生、顎関節症が悪くなってくると、はい、どういう症状的と言いますか、どういうことになるんですか。
悪くなってくると、
はい、なってくると
悪くなってくるとですね、うん、このね、
もうそれを、まあ、なんか知らないうちに筋肉がね、そのまあ上と下とこうグッとパソコンやっててもずっとこうやってる、負担かかってる、それがこう少し重症になるとどうなるのかなという、
あ、重症になると
ふと思ったんです
けど、はあはあ、重症になるとですか、まあ、顎関節症そのものは、うん、その症状の、軽症から程度の強いものまで、うん、まあ、分類をされてますので、まあ、一口に、まあ、顎関節症といっても、まあ、細かな分類はあるんですけどもね、はい、まあ、本当に強い顎関節症というのは、はい、顎の関節の骨がだんだん溶けてきたりとかですね、
はあ、
それから関節の骨の上のお皿が、はあ、もうその骨の上に乗っかってなくて、はあ、お皿が完全にずれてしまって落っこちてしまってるとかですね、そういうことはあるんですけども、はい、それは顎関節症でも程度の強い場合ですよね、
はい、
はいはい、
うーん、
でね、このそのさっき言った TCH、ね、はい、上下歯列接触壁なんですけども、
はい、
これをですね、自分でチェックできるんですね、うん、あるかないかどうか、
はあ、はい、
これ簡単なチェック、まあ、チェック法があるんですけどもね、はいはい、例えばね、うん、口を閉じて唇をね、はい、閉じます、
はい、
で、唇を閉じて噛む、口も閉じるで、歯列も噛んだ状態で、この状態から歯列だけちょっと離します。でその時に違和感があれば、歯列だけ離した時に違和感があれば、この TCH の可能性があるというふうに、
違和感ない、
違和感ない、あ、それはない、
いない、
はい、ない、それがね、ね、もう一つありましてね、今度はね、はい、唇もそれから歯列も離した状態に、うん、ポーッと開いた状態にしておいて、はい、この状態から上下の歯列だけを閉じる、噛む、でその時に唇も一緒に閉じれば TCH の可能性があると。
じゃあ唇は、うん、もう一緒にこう
なな閉じればですね、
閉じない、はい、閉じないのが正常なんですか。
閉じないのが正常なんです。
あーはーはーはー、
まあ、簡単なチェック方法なんですけども、ね、ちょっと試していただいて、
うん、ね、
ただまあ、そういえばちょっと何をしている時も上下の歯を、ね、接触させてるなと思われてる方はね、はい、この可能性がありますので、
はい、まあ、ちょっと意識してみれば簡単に分かるわけですね。
そうですよね。
あ、なるほど、ね、
これはね、改善する方法もあるんですけども、
はいはい、 もう一杯ですから
、ね、
はい、惜しいところで時間いっぱいになっちゃいましたけれども、わかりました、はい、あのちょっと自分でチェックする方法も、
そうですね、
これはもう子どもも大人も一緒ですか、チェック方法
を
すれば、
はい、
わかりました、ありがとうございます、はい、先生また来て、
はい、また今度次回の機会でも、
はいはいはい、またお勉強させていただきます、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
倉敷歯科医師会の公衆衛生部理事でいらっしゃる石井正光先生でした。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。